様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはまといの会代表神谷俊一郎さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
本当に良かったわね、お父さん。
さあ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはまといの会代表神谷俊一郎さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、まずまといの会ご紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、まといの会はですね、東海地区を中心とした和太鼓奏者プロアマ問わず20代30代のメンバーが集まった団体となっております。和太鼓が中心なんですが、中には篠笛や、民族舞踊踊りをやったりする人も中にはいます。
設立して今どれくらいなんでしょうか。
はい、2017年の7月なので今1年半ほどになります。
はい、このまといの会を設立しようと思ったきっかけはあるんですか。
はい、昨年の春まで私が新潟県の方で太鼓の修行をしておりまして、帰ってきてすぐにですね、今のまといの会の副代表をしております青木義明と、ご飯に行きまして、でその時にですね、こういう集まり作りたいねみたいな話を、はい、お酒飲みながら話してて、もうその勢いで、やりますっていうふうに手を挙げた感じですね。
そうなんですね、
はい、勢いだけです。
和太鼓というと、もともとね、地域地域にあるお祭りで使われる楽器として地域に、ね、根付いている、そういった奏者の方たちもいらっしゃるでしょうし、はい、今は和太鼓の奏者としてプロとして活動してらっしゃる方たちもいらっしゃいますよね。
はい、そうですね、今はもう日本だけではなくて、もう欧米、オーストラリア、いろんなもう世界中で和太鼓愛好家の方たちがたくさんいらっしゃって、もちろん日本中にもプロの方たくさんいらっしゃいますね、今は。はい、
ただまといの会というのは単純にプロを集めたチームを作りたかったわけじゃないんですよね。
違いますね、はい、それだとどうしても他のチームと同じ感じになってしまいますし、僕としてはあまりやる意味を感じなかった部分があったので、僕たちはコミュニティというものをすごく大切にしたくて、なので上手とか下手とかそういうことじゃなくて、もう太鼓が好きっていう気持ちがある人たちが集まったらどういう音が出るんだろうっていう、そこが一番大きな目的というかテーマですね。
核になっているのは確かに和太鼓なんだけれども、そこにどんな思いを皆さんがね持ってくるのかというのは、集まってみて初めてそこで化学反応が起きるんじゃないかっていう、そんなイメージで作られたという、
そうですね、
ことなんですね。で2017年にこれが立ち上がりました。で、1年半経過して、今さまざまな活動をしてらっしゃると思うんですが、主な活動内容を教えていただいてよろしいですか。
みんなでご飯を食べることなんですけど今は月に2回、練習を必ず集まってしているんですけど、大きなもので言いますと、今年の7月に発足記念公演として、安城市の市民会館のサルビアホールというところで、自主企画の公演をやらせていただいたり、あとはお祭りの方にも、さまざまないろんな地域のお祭りにも顔を出して演奏させていただいたり、あとは見学させていただいたりとか、そうですね、活動はそういう感じですかね、はい。
今まといの会に所属してらっしゃるメンバーとしては何人くらいいらっしゃるんですか。
演奏メンバーだけで25人いるはずです、
はい、
スタッフ入れると30人ほどいると思います、はい。
その人たちを核にしてさまざまな方たちが集まってきて、まさにコミュニティになってるっていう今そんな状況なんでしょうか。
はい、なってると思います。あの夕方から夜中までみんなで太鼓の話をしながら、うん、いろんな今後どうしようっていうそのつながりが強くて、コミュニティにはなってると思いますね、うん、はい。
太鼓に関わってらっしゃる方たちって本当はもっと年齢すごく幅広いですよね、
はい、
そうですね。将来的にこのまといの会はその、ま、当然今のままこう年齢重ねていけばメンバーの年齢も徐々に、ね、こう上がっていくっていうイメージなんですが、それはそれでいいという。
そうですね、うわすごいなんか確信をつかれた感じがするんですけど、うん今ちょうどそのことを僕自身がすごく考えているところで、まあ、でも僕たちは制約みたいなのを、そう思ったりしてるわけではないので、もうこのまま時代の流れとともにみんなの仕事もありますし、強制とかじゃなくてなるようになる、いい意味でそういうふうに考えてる部分は強いですね。
立ち上げた時のたまたまその時に手を挙げたメンバーが20代30代だったというだけだと今はね、
はい、
そういうことなんですね、はい、じゃあ時代の流れとともにこのまといの会がどういうふうにね変わっていくかというのは今後のお楽しみという。
そうですね、
ことですね。
いい方向に行くように頑張ります。
先ほどあの練習は月に2回、はい、皆さん集まってとおっしゃったんですが、
はい、
結構いろんなところに普段はね居住してらっしゃる方たち多いんじゃないですか。
そうですね、愛知県だけでも、うん、もう東から西豊橋春日井の方からも来ますし、県外だと三重県の四日市だったり、うん、大阪、東京の方からも、うん、毎回ではないんですけども何回かに一度練習には参加してくれたりしてますね。
でそうやって練習を重ねていってコンサートをね、
はい、
開催されるという、これ自主企画であったりオファーがあったりという、はい、2019年予定を教えていただいてよろしいですか。
はい、現状決まっている自主企画の公演は、9月にですね、まだちょっと日にちは明かさないでというふうに言われているのであれなんですけども、うん、9月に安城市の定山園さんという素敵な日本庭園があるんですけど、そちらで、まあ、忍笛をメインにしたまといの会のコンサートと、その翌週に東京の方でこちらは応援してくださっている方に声掛けいただいて開催させていただくコンサート、あとは11月の23日に、水北の文化小劇場名古屋市の、そちらの方で自主企画が決定しているのと、おそらく12月にトヨタでやることになると思います。
2019年は結構目白押しで、
目白押しです ね夏以降は、はい、
皆さん普段はその、ま、さまざまなチームに所属していたりお仕事を他に持っていらっしゃったりという方たちが、はい、このコンサートに向けて一つになっていくという、
はい、
ことなわけですよね。
時間をみんな割いてくれて、はい、
で神谷さんご自身も普段はこのまといの会だけではなくてさまざまな演奏活動をしてるっていうふうに伺いましたが、
はい、そうですね、昨年からソロ奏者としてやらせていただいているんですが、この後、曲にも流させていただく歌手の愛さんとも昨年は共演させていただいたりとか、もう世界中いろんなフェスティバルに出たりだとか、年明け早々にまずミャンマーに行ってまいります。で2月はオーストラリア、で8月はアメリカ、自分のソロで、活動することも結構目白押しでございます。
そういうことなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲リクエストいただきたいと思います、
はい、
曲のご紹介をお願いします。
はい、昨年共演させていただきました AI さんで I Can Pretend です。
今週のゲストはまといの会代表神谷俊一郎さんです。それでは引き続き神谷さんにお話を伺っていきたいと思います。神谷さんはご出身はどちらなんですか。
はい、安城市の高棚町という町出身でございます。
そもそもこの太鼓との出会いっていうのはどの辺からだったんでしょうか。
はい、僕たちの町にですね高棚祭り保存会という、ま、お祭りの保存会がありまして、うん、それはまだ25年ぐらいのすごく若いまだ祭りなんですけど、うん、小学校の授業でですねその人たちと関わることがありまして、うん、で初めて太鼓に触れて、うん、それがきっかけで、うん、今も続けております。はい、
そういった地に足のついた集団を目指していきたいんだっていうお話をね先ほど伺ったんですけれども、もともとそういった祭りと太鼓、この日本に昔から伝わっているものが原点だったっていう。
そうですね、はい、やっぱり、まあ、小学生中学生学生の頃は正直そこまで考えれてはなかったんですけど、うん、今こういう仕事をさせていただいて、うん、なんか少しずつそういうのが大切なんだなっていうのを感じるようになってきました。
小学生だった神谷少年は、はい、大人の人たちが祭りにかけてるこのエネルギーみたいなものをいいなと思ったわけですか？
思いましたね。今でも思ってますね。なんかすごいかっこよくて、はい、粋で、まあ、もちろん酒の場とかでもあったりするので、うんうん、たまにこう揉めたりとか失敗もあったりすると思うんですけど、はい、それも全部含めて、ああこういう大人になりたいなっていうのをすごく感じましたね、うんうん、子供の頃に、はい、
で小学校で初めてこう話題こと出会って、はい、プロの奏者になろうっていうのは大体どれくらいのイメージだったんですか？は
い、まずプロの存在というのか、うん、それでご飯を食べてってるっていう人たちを知ったのが中学生の頃で、でもすぐに思いました、うん、そういう道があるんだったら僕もその方向に行きたいっていうのを中学2年生ぐらいの時ですかね、はい、思い始めました。
和太鼓が楽器として今はね本当に幅広くいろんなところで演奏されるようにはなってるんですが、神谷さんがその和太鼓を始めた頃っていうのは、はい、いわゆるお稽古事としての和太鼓っていうのはあんまりなかったんじゃないですか？
そうですね、うん、僕の周りでは聞いたことがないぐらい、もうお祭りイコール太鼓、うん、太鼓イコールお祭りみたいな感じだったので、
じゃあそのプロになりたいって思っても、まあ、例えばその音楽大学に行けばいいのかとかそういう話じゃなかったわけですよね。
そうですね、はい、なので、まあ、そのたまたまその保存会の指導をしてくださっている方がその愛知県のしだらというチームのメンバーの方とお知り合いで、そこで紹介をいただいて、僕はちょっとそういう方向の練習があるんだっていうのを気づけたんですけど、はい、
しだらのチームへ通って、はい、技術を身につけていったという、
いやもう、そう、もうレベルが違いすぎてもう当時はもう天と地の差どころじゃないぐらい、もう毎日12時間以上の練習をされてる方々だったので、もう今でもそうですけど素晴らしいチームの方ですね、はい。
で中学生の頃にそういう道があるんだ、じゃあ漠然と僕もそっちへ行きたいぞ、
そうですね、
って思いながら普段やっていたのはそのお祭りとの、
そうですね、
だったわけですね、はい、そしてでもその意思は高校進学した後も変わらず、
そうですね、変わらなかったですね、うん、もう僕本当は中学卒業してすぐにもう行きたかったんですけど、うん、で実はそのしだらさんにもう門を叩いたというかしたんですけど、高校は卒業してきなさいと言われてしまって、はい、じゃあって思ったのがもう中学3年生の春ぐらいで、あもう勉強も間に合わないってなっ
あ今から進学考えなきゃみたいな、はい、
もうとりあえず何でもいいからもう行けるとこ行こうっていう、うん、はい、
で地元で高校に行かれたということですか？
名古屋の方まで通ってました、
うん、そうなんですね、はい、名古屋の高校に通いながらでも、もう気持ちはもう全くぶれずに、
はい、そうですね、はい、もう太鼓の曲を作るために学校遅刻してったりとかもしましたね、図書館でずっと曲書いてたりとか。
あ、じゃあ当時からそういった創作活動ももうすでにされてたんですね。
してました。もう本当子供魂ですけどね、はい、そういうプロの人たちの好きな演奏の曲を真似したりとか、はい、そういうのはしてました。
いや名古屋まで通いながら高校生活は太鼓一色だったと。
一色ですね、部活もせずに、はい、
で高校卒業の段階ではもう初志貫徹ですね、
はい、
で当初は先ほどの門叩いてのしだらさんの門叩いてだっておっしゃってましたが、はい、実際は高校卒業した時にしだらさんに行ってないんですよね。
そうなんですよね本当に今思うと申し訳ないことをしてしまったなとは思うんですけど、その時高校卒業したら九州の方の、はい、タオという、うん、今すごく有名なチームに、研修生として入らせていただきました、
うん、タオは本当に世界中をね転戦して回っていくというか、はい、そういった本当に太鼓アートにしている集団ですよね、はいはい、でそこのチームに入るために何か試験があるんですか？
ありますね、九十高原というもう標高1000メートルぐらいの山のところに本拠地があるんですけど、そちらに10キロのランニングと、うん、筋力トレーニングと柔軟、太鼓の技術、一発芸、うん、面接、うんあとその前に書類審査もあるんですけど、そういうのを全部クリアして、その場で合格か合格じゃないかっていうのを教えてくださるんですけど。
ちなみに神 谷さんがテストを受けに行った時のこの同期で一緒にタオに入ったメンバーって何人かいらっしゃったんですか。
はい、はい、そのタイミングだと5人ほどいたと思います。同じように高校卒業して、はい、
やはりあの高校生でこの太鼓で自分は身を立てたいと思っている人たちにとっては憧れのチームではありますよね。
そうですね、はい、もう演奏と練習だけで生活されている方々なので、
はい、ではそこで無事合格を勝ち取って、
そうですね、
研修生として九州に渡るという、
はい、ありがたいことに。
タオで過ごした時間というのは神谷さんにとってはどんな時間だったんですか。
いやもう当時はもう本当に世間も知らなかったですし、うん、まだまだ18なんで、もう子供、今でも全然まだまだですけど、今以上に子供だったので、うん、やっぱりすごい失礼なこともしてしまったかもしれないですし、大変なこともたくさんありましたけど、うん、やっぱいい先輩に恵まれて、うん、いい同期に恵まれて、うん、今でもお付き合いさせていただいてて、たくさん助けていただけたの、そういう人とのつながりは、うん、九州に行って、うん、一番の宝物かなと感じてます。はい、
ただタオで過ごす時間は自分の中で期限を切ってたっていうふうに伺いましたが、
そうですね、まあ、今だから言えるんですけど、まあ、しだらさんや古道タオいろんなところあるんですけど、そのタオさんは1年間の研修期間だけやってみたいというふうに自分の心の中で決めていた部分がありました。
そして1年が終わる時には次のステージへという、はい、
そうですね、うん、でもただですね、やっぱり一度プロとしてやってみて、自分の甘かった部分もたくさんやっぱあったりして、一度そこで太鼓から離れたんですね、
うんうんうん、
はい、まあ、順風満帆ではなくて、やっぱり、でその時にやっぱプロのレベルの高さも知りましたし、うん、これでやって本当に60、70までやれるんだろうかっていう不安も一気に感じてしまって、うんうん、2年間ほどもう地元に戻ってきて、ちょっと太鼓を触らない時期があったんですね。
そうなんですね、はい、一旦そこで太鼓から離れた、
ちょっと一回休憩じゃないですけど、うん、自分を見つめ直そうというふうに、うん、はい、思いました。
その後また再び、はい、ね、ハードな太鼓の世界に戻っていくわけですよね、
はい、
そのきっかけになったのは何かあるんですか。
もうこれはですね、何かきっかけがあったとかではないんですけど、うん、まあ、その触ってなかった時はもこの三河地域で普通にトヨタ関係の仕事をしていて、毎日工場で働いてたんですけど、うん、自然とですね、やっぱ太鼓がないと、うん、なんていうんですかね、禁断症状みたいなのが少しずつやっぱり出てきて、1年ちょっとぐらいした時に高校生の頃に教わってた師匠にお声掛けいただいて、ちょっと触ったんですよ。楽しくて楽しくて仕方がなくて、やっぱりこれしかないんだなというふうに思って、熱がこうバッと上がってしまいましたね。
でその次に門を叩いたのは、
はい、新潟県の佐渡島にあります、はい、うん、あの古道という、はいはい、集団なんですけど、そちらの方に行かせていただきました、はい、
ね、古道さんは本当に大変有名なね、こちらもチームで、
はい、
和太鼓といえば古道とね、皆さん知ってらっしゃるぐらいな、うん、
本当に素晴らしい団体でした、はい、
古道で過ごした時間がまた神谷さんにとってはとてもいい時間だったわけですね、
はい、そうですね、もう大変なことももちろん、うん、絶対あるんですけど、でもやっぱりですね、太鼓やってる人ってすごい人が良くて、うん、いい人しか僕出会ったことないんですけど、うん、でもこの人に一生ついていこう、この別に古道にいるいない関係なく、うん、人間として尊敬できる方に出会えまして、まあ、当時の代表だったその、まあ、三留智弘さんという方と、今の代表の船橋雄一郎さんという方なんですけど、うん、まあ、そのお二人に出会えて、もうたくさんいろんなことを教えていただいて、うん、もうその時間というのはもう一生と、もう今の自分を作ってくださったその糧というか、うん、もう土台になりますね。はい、
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストをご紹介お願いいたします。
はい、波の花という曲なんですが、これは僕が作らせていただきました。この波の花は、佐渡島にですね起きる現象で、日本海の波が岩に当たるとブワッとしぶきが上がって、うん、泡みたいにたくさんできるんですね。それの、ことを思ってちょっと書いてみた曲です。波の花です。
今週のゲストはまといの会代表神谷俊一郎さんです。それでは神谷さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、今年の10月12日にですね、岡崎城の能楽堂というところでまといの会で、自主企画で何かしようと思っております。まだ細かいことは決まってませんので、アイディアも募集中です、
ね、何かしようということで、はい、能楽堂をもう今抑えてある状態、
抑えてあります、場所を抑えてあります。はい、
ね、あの今までもこういくつかその自主企画でいろんなことをチャレンジして見えて、
はい、
今回はこれから企画中という。
そうですね、はい、うんうん、今までは僕がずっと決めてたんですが、今メンバーでちょっとアイデアを募集したり、まといの会を応援してくださって皆さんからご意見いただければ、もしかしたらそれが実現するかもしれないですし、はい、
で先ほどあの前半で少しご紹介したさまざまなコンサートの予定等も、はい、ホームページを検索していただければ、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、
ね、随時あの正式に決まった段階でそれがアップされるし、はい、今みたいなご意見募集も、はい、ホームページ経由で
ぜひお願いいたします。
ということで検索の方はまといの会、もしくは神谷俊一郎、
はい、
ね、あの神谷俊一郎さんのホームページの中にまといの会のページがあるということですので、はい、ぜひホームページ見ていただいて、 Facebook ページとかね、インスタグラムやってらっしゃるということなので、はい、どんどんね今こう双方向で意見が出し合えるのでいいですよね。
はい、そうですね、
はい、ぜひ今後もね活躍を期待したいと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストはまといの会代表神谷俊一郎さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは神谷さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。矢沢永吉でウイスキーコークです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまでどうかお元気で。